前王者か現王者か、
全てを振り切ってディープインパクト降臨、
世界のロードカナロア
三冠馬復活、競馬が好きだ。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオッズパークの提供でお送りするのね。
オッズパーク、
ここからの MC はザキヤマです。一つ目のお便り、ラジオネーム、地方競馬も競輪もオートレースも楽しみたくって、なんかいい方法ないかな悩み中さんって、これラジオネーム詰め込みすぎでしょ。
地方競馬競輪オートレース全部遊べるのね、オートパーク。
遊び詰め込みすぎでしょ。
皆さんこんばんは、ラジオ日経の大関俊です。12月31日火曜日、大晦日の競馬が好きだの時間がやってまいりました。リアルタイムでこの番組をお聞きの皆さんは今年越しをどんな状況で待っているんでしょうか。お蕎麦はもう食べ終わったんでしょうか。それとも外出先で聞いていらっしゃるんでしょうか。今年も残すところ生リアルタイムで聞いてるという方は3時間ぐらいとなっているんですが、どんな2019年だったんでしょうか。さあ今日の競馬が好きだは昨日に続きまして小林アナウンサーとお送りしていきます。
こんばんは、
よろしくお願いします。はい、まあどんな一年でしたか、小林アナウンサーにとって2019年。
自堕落な一年でしたねダメな一年でした本当に。まあ毎年なんですけどね、毎年なんですけど、今年も良くなかったな、良くなかったな、来年こそは、はい、
というところですか。私はですね、あの年男だったんですよね今年。あの昭和58年生まれで36になったんですけれども、やっぱりもうちょっと大人にならないとダメだなということはですねつくづく思い知りましたね。
そうですか。
まあもちろんね、昨日ちらっと話をしたんですけれども、あの海外で日本の馬が勝つところ実況できたりだとか、あの夏場にあのセレクションセールを実際にこうね中継の司会をさせていただいたりということもいろいろあったんですけれども、やっぱり先輩方は偉大だなということを感じることも多々ありましたから、今年はちょっと大人になりきれなかったのかななんて、36にもなって何言ってるんだっていう話ですけれどもね、頑張ります来年も。
はい、
さあ火曜日です。地方競馬の話題を中心にお送りしている火曜日であるんですが、大晦日ですから2019年の地方競馬のトピック、まあ、印象に残るシーンなどいくつか、2人で振り返ってみたいなと思います。まずは先日ですね、29日には今年最後の G1 東京大賞典が行われまして、オメガパフュームが連覇達成ということになりました。帝王賞に続いて今年2個目のビッグタイトルということになりましたけれどもね。
まあ、オメガパフューム、そしてノンコの夢。まあね、三着がね、地方馬でしょ？
モジアナフレイバー。
この馬強いんだ。
いや、去年はね、東京大賞典私が取材に行ってたんですけど、3歳だったんですよね、モジアナフレイバーが去年。で、乗っていた重田健一騎手にレース後話も聞けたんですけど、まあ、ここから小馬になって、強い馬相手にこうぶつかっていって、力をつけていってくれればいいですねっていうようなことをレース後お話しされてたんですよ。
うん、
実際それから1年経ってその結果を出して、この G1 レベルでも本当にここまで来たんだなっていうのは非常に印象的でしたけれどもね。
単勝4番人気でしたからね。それでゴールドドリームが4着に敗れてしまって、結構な高配当でしたね。
3連複7000円台ですからね。3連単3万8000円台というところ。
は
い、
だから5番人気までの馬で5頭でボックスで当たってたわけですよ。
まあそうですよね。まあそれをだから当たって損になる可能性を踏まえた上で変えるかっていうのが勝利につながるかどうかだったんですけれどもね。
はい、
あと私個人的にはこのレース、やっぱノンコの夢がここまでこう、強くなってるんだなっていうことを印象に残ってましたよね。フェブラリーステークス勝った時に私実況してたんですけれども、うん、まあその後こう、なかなかこう、スタートがうまく決まらなくなって、ゴドルフィンマイルなんかもこう、出遅れ、スタート遅れて終わっちゃったような感じだったので、まあそんな馬がこう、大いに行って、あの夏場のサンタアニタトロフィーだったかな？こう、空いたうちにこう、ガラッと入っていって、そこをすくって抜け出すようなレースをして、今回も、 空いたうちからこう一瞬これは抜けるかっていうような手応えだったので、まあ自分がそうやって実況したことがある、 G1 で実況したことがあるような馬がこれだけまた活躍するようになってきたっていうのは非常に嬉しいですけれどもね。
うん、
あの荒山厩舎は本当にダラベルでね G1 勝ったこともありますから、今後どんどんまた引っ張っていってほしいなと思いますけれどもね。
まあ、東京大書店も意外な高配当だったんですが、やはりね JBC でしたね。
今年は浦和でしたけれどもね、は
い、JBC スプリントね、コパのキッキングやった藤田騎手と思ったらブルドッグボスが差し切って、3着が11番人気のトローバオですよ。
あれ全く似なかったんですけれどもね
この馬走ってたんだっていう感じでね3連単が149万ですよ。
あの日浦和にいたんですよ、私取材に行ってて、はいはい、いやもう朝からすんごい盛り上がりようで、
ね、
いやー3万人浦和に入るとこうなるんだなっていうことが非常に印象に残ってましたし、この JBC スプリント実況担当だったんですよ。あの小屋敷アナウンサーと山本直アナウンサーと私と3人で行ってて1個ずつ担当だったんですけど、
はい、
直線これコパルキッキング勝つと思いましたもん。一気にこううわっとテンションが上がったところに、なんか黒い服の馬が来て、えブルドッグボスって、でゴールした後にふっとこうあのキャロットファームの服が見えて、トロバオかって、いやちょっとびっくりしたなっていう、ええって思いながら実況してたっていうのは非常に印象に残りましたけれどもね。
まあ地元浦和の馬でしょブルドッグボスって、
ええ、
やっぱり地元の強みかな。
もともとクラスターカップというダートグレード競争 JRA にいた頃に勝ってましたから、その交流のダートグレードの G1 レベルで勝ち負けできる力を持ってたんだろうなと思うんですけれど、なんか報道によるとこの後来年は JRA に移籍して、
お
フェブラリーステークスを目標にするなんて報道もありますけれどもね。
はい、
私あと個人的に印象に残ったのがですね、万栄競馬に8年ぶりに今年新人ジョッキーが誕生したんですね。林康文騎手という方なんですけど、
はい、
38歳で新人騎手としてデビュー。
新人が38歳なの？
そうなんですよ。でジョッキー、まあ、競馬の世界に入る前に15年間漁師をやってたんで、で漁師を辞めて農家の手伝いをするようになって、もともと競馬が好きでこう帯広に遊びに来るようになって、そこからこう競馬の世界に飛び込もうとこう一念発起でこの競馬の世界に入って試験に受かってジョッキーになったっていうところで、まあ、まだこの番組収録してる段階で初勝利を挙げられてないんですけれども、来年以降この林康文騎手万栄でね、いつか大きいレース勝つところ見てみたいなと、こう何歳になってもチャレンジできるんだなっていう姿勢がですね非常にこう印象に残ったので、来年もぜひ応援したいなと思いましたけれどもね、はい、来年の活躍ぜひ期待したいと思います。さあ、あっという間にお別れの時間が来てしまいました。今年もこの競馬が好きだをお聞きいただいた皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もぜひよろしくお願いいたします。今日のお相手は私大関俊と
小林でした。
では皆さん、良いお年を迎えください。さようなら。
この番組は地方から日本をドキドキさせるオズパークの提供でお送りしたのね。